ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、こちらも大変長らく、
はい、
お待たせしましたというか
第何回なのかすら分かんなく
てですね、この最後に配信したのが349回、
はい、
配信が2月1日。
うわ、
いや本当、いや本当だ、
はい、
なんでただいま、フォトスクランブは5月に出してるのに、ただいまだけなんで1個少ないんだ。
収録したのもなかったんですね。じゃあ。
多分。
はい。使い切ってた
あれ、ただいまのストック残ってたのかな。
いや、何も覚えてないです。
あ、収録済み。1月21日収録済み特別枠。
はい。ああ、あるね。350回があります、
ね。あ、これを出してないんだ。
ああ、はい。
ということで、多分これの前に配信されてると思います。
351回が今回。
そうですね。351回を収録してる時点で350回目が、
はい、
なかったことにされていたので、まだ編集もしておりません。フォトスクランブルがなかったからこっちもないと思ってたんだけど、1個配信していなかったんだね。
はい、
はい、350回、多分これの前には配信できてると思いますので、すで、にこの回を聞いてくださってる方はもうすでにお聞きいただいてるかと思いますが、この時点では実は編集されていなかったという350回でございました。はい、ということで351回なんですが、
はい、よかったです。
まあかれこれ、まあさっきも言いましたけど、1月21日の収録が最後だったということで、
いやー、随分経
ちましたね。半年、
年度またいじゃってますから、
ね、半年何にもしなかった。でも学校始まるのも、でも1月21日以降まだしばらく始まってないんだけど、何してたんだろうね。まあ、ぼつぼつあったのかな。
うん、いや、多分なんか、いや、だってほら、卒業式が3月、うん、2月、3月、うん、だっけ。まあ、僕は卒業式とか入学式でさ、年、まあ、年度の代わりがなんだかんだ言って忙しいですよね。
なんだろう、
その前に何やってたんでしょう。
港のアルバイトが結構連日のように入ってたんだな。
ああ、なんかそんな話を最後に言ってましたね。
あ、そう、
年明けたら暇になると思ってたんだけど、みたいな話
をして。そうだ、この、あのね、港のお仕事がね、不当でのお仕事が、この1月、2月、3月ぐらいまでがシーズンなんですよ。なので毎日10時11時朝は8時とかになったので、
それはハード
な、1週間のうち何日かそんな日があってもね、あれなんだけど、それが毎日永遠続いてたっていう、それで疲弊していって何もできない状態だったのかもしれません。はい、まあそんな感じで間が置いてしまいましたが、そのさんはどんな風に、
はい、
忙しかったの？
いや、
そう、
今だけ忙しいです。なんか6月末から7月にかけてかバタバタしたんですけど、それより前は割と暇ある、のんびりしてました。で、のんびりしてる時に、あの、その固定の準備とかすればよかったのに、なんかのんびりしてる時ってのんびりしちゃうもんで、で今になって、ああどうしようとか、
まあそんなもんよね。ということで、ちょっと忘れないうちじゃ告知を入れておきましょう。
はい、
個展が今年も開催できるということで、
はい、
ご案内お願いします。
はい、 清田和樹写真展ですね。フリーアズアウィンドウという、あ、フリーアズアウィンドウ2015という、2013年に神保町ガロで行いました。まあ、去年もやりましたけれども、会場は一緒です。はい、で、風車の写真を、まあ、風車がある風景っていうのがテーマの写真を、やってます。で、期日がですね、8月21日の金曜日から9月の3日。で、時間ですけれども、12時から18時、金曜日は19時まで。お休みは月曜と火曜ですね。土曜、日曜やってますので、はい、ぜひぜひ来ていただければ。
はい、
でね、8月30日だけちょっと僕も、まあ、週末なんですけれども、すみませんが入れません。他の日はなるべく入れるようにしますという、
はい、ということで、なるべく画廊の方にいるようにしてくれるということなので、はい、ぜひ、足を運んで角さんのいる時にね行って作品見ながらいろいろお話ししていただければと思います。はい、星空なんかが一緒に入ってるのも、
そうですね。まあ、今回割とね、天気がいい時にも恵まれたこともあり、
うん、
はい、すごい綺麗な星空と一緒に撮ることも来ました。
うん
うん、であとは、ああ、そうそう、まあ、朝日とか夕日とかも、
うん、
もういい感じとかあります。
はい。
はい、
ぜひ、2013の時にご覧いただいた方も、
はい、
2013見逃してしまった方もぜひ楽しんでみて
ください
。
お願いします。
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
まあ、私の方はもうずっと学校。ああでもブライダルもね結構いくつか入ってたのかな。あとは中継か。今年は5月ほぼ半分自転車の中継でいなかったっていうね、
はい、
のがあって、あと学校関係のね泊まりの長いのが多かったんだよね。
うーん、
あ、一番
修学旅行、
そうそうそう、一番長いの4泊5日、
うん、
小学校で4泊5日だよすごくない？
小学校でですか？長くても2泊3日だと思うけど。
ねえ。
そうなんだ。へえ。
4泊5日ですよ。しかも。
遠くに行った。
新潟。
あ、あんまし遠くじゃない。別に。じゃあ、なんていうの、なんか、なんていうの、体験学習みたいな。
あ、うん、どっちかっていうとね、修学旅行っていうよりも、その体験学習っぽい感じ。だって4泊全部同じとこだもん。
ああ、山村留学みたいな。
ああ、そうそんな感じかな。ああ、もうひたすら、
まあまあそういう方がより修学旅行なんでしょうね。なんか僕の親戚の子供はなんだっけ、ひたすら遊んでましたよ東京方面に来たんだけど、
うん、
読売ランド、
うん、
ディズニーランド、
うん、
スカイツリー横浜
あ、なるほど、ね、
全部遊んでるじゃんっていう中華街、観光旅行
あ、まあ、
どこが修学旅行なの？
東京に来る学校だとそうなっちゃうんだ
ろう
ね。
うん、まあね、
あ、まあでもやりようがあるか、他にもね。
いや、まあ、うん、まあなんか博物館に行ってみるとか美術館に行ってみるとかね、 そういう見学施設とかあると思うんだけど、
うんう
ん、なぜか全部遊園地関係と食べ物関係あ本当に観光地
いますっていう感じ。いやでも確かにあの体験学習で遊園あのアミューズメントなんて言うんだ、
はい、
ああいうところに行くのついてったこともあるんだけど、どうかと思うね、あれもね。
はい、
俺は家族で行きゃいいじゃんみたいな気が、まあ友達と行く楽しみっていうのもあるのかもしれない。いやでもちょっと違う気がするんだよな、あれは。
先生は楽だっていう話です。
あ、そうなの？
うん。いや、あの、なんて言うんでしょう。こう、その施設の中にずっといるから。
あ、そっかそっか。そっから脱走しなければ。
そうですね。
なるほどね。そっか。いやでもね、この辺、あの、ちょっと先生一緒に、その、宿泊行った、その4泊5日じゃないんだけど、うん、別の、ね学校に行った時にちょっと話を聞いたら、そういう宿泊施設にの職員だった先生もやっぱその学、小学校とかが修学旅行に来る施設に勤めてたこともあるっていう人と話させてもらったんだけど、なんか2泊3日か2泊3日で全部自炊をしてた学校があるらしくて、
お
そ
れはまたハード。
まあなんか野外炊事ってまあ結構あるんだよね。やっぱカレー作りましたとか、はいあるんだけど、やっぱ子供がみんなで分担してやるわけだから時間かかるじゃないですか。
うん
朝ご飯を作って食べました。朝はまあ結構なんか簡単に作れるものであれするらしいんだけど、やっぱ昼夜はそれなりにかかるので、
うん、
食べ終わると次の食事の準備なんだってそれを永遠繰り返して帰ってったっていう学校があったらしくて
家庭科実習みたいな
永遠食事作りだったのみたい
いやそれもすごい
ねそれだけ食が大事っていうことを伝えたかったんだと思いますけどみたいな言ってましたけど、
まあまあたまに何やって何なんだかよくわかんない
お母さんの辛さがわかるかもねみたいな。いやでもそれもそれでどうなんだろうなと思うけどね。
まあそうですね。いや僕息子が中学校の時にあの息子のなんだっけあれは林間学校か。
うん。
に、まあ、まあ、解除っていう形でついて
たん
ですけど、
はいはいはい、
うん、その、お昼ご飯を飯で作る、薪だったんですよね。
うん、
カレーを作る。で、薪を火が起こせなくて、
うん、
まともにできなくて、うん、ものすごい時間ずれ込みました。
ああ。
もう腹が減ってしょうがなかったで。で、別に、ただ単に息子の、その、危険がないように見てるだけでいいはずなんで、うん、手は出さない、出しちゃいけないっていうかね、
うんうん、
出さない方がいいに決まってるんだけど、
うん、
まあ、あまりにも手際が悪いので、つい、いや、そうじゃなくてこうしたらって言っちゃったんですけど、
うん、
後で、息子に、あそこで口出したから、何々くん、すごくショック受けてたよ。
そうなんだ。
悪いことした。
ああ。
なと思ったんだけど、腹が減ってしょうがなかった。早く食わせろって感じ。
なるほどね。ああ。そうね、ま、巻きつかずにずれ込むのは、確かにあるあるっちゃあるあるだよね。
そう
まあでも、どうなんだろうな。あれも、その、手を出すべきなのか、出しちゃいけないのか、まあ出さないっていうのが本来なんだろうけど。
まあそうですね。
でもあまりにもねっていうのはあるよね。で、先生も、なんか手出してるんだけど、先生も容量悪かったりとか。
ああ、そうなんですね。そうなんです。
先生つけられないんかいみたいな。
そうか。まあ、まあそれも、まあ成功体験というより失敗した方が面白い、
うん、
とは思うんですけど
ね、うん
うん、
確かに うん、見てて楽しいのは失敗してる方が楽しいけどね。
まああと記憶に残るのもあの時の飯はひどかったねとか、
うんうん、
そういう例えば雨降って大変だったねとか、うん、逆にそういう方が最終的には記憶に残るような気はするんですけど、
あ、まあいろいろありましたが、そんなんでもうだから5月の中からか、まあその前から体験学習とかがあったんですが、うん、5月の中から6月7月頭ぐらいまでひたすら、
うん、
だから5月中から5、6、7、7、丸2ヶ月のうち3分の2以上か家にいなかったっていうね
すごい
もう日光だけで何日行ってたんだよっていう感じになってますけど、もう日光も飽きましたっていうぐらい。
あれ地震とかあったのって、日光に何か地震あります、あれは去年の秋だった、
あ去年の秋、うん、その時俺2個いた。
あ、いや結構ドーンってあった。
うん、あったあった。
いや、修学旅行シーズンなのに大変だなって。
うん。揺れましたよ。
はい。
子供たち起きたって言ってたけど、その時ね、たまたま、まあたまにあるんですけど、学校と同じ旅館に基本は泊まるんですけど、たまにね、部屋足んなくて別の旅館になるパターンがあって、その地震の時別のパターンだったね。
ああ、そう。
だから一緒にはいなかったんだけど、次の日朝行って、どうだったって言ったらみんな起きたって避難まではしなかったらしいんですけど、やっぱみんな起きて、なんか先生方が
まあ大変です、
あれしてたみたいな話をちょっと聞きましたけどね、大変でしたよあの時は。あの時でまあでも今年の方が去年より多くもらったのかな、やっぱりほとんど家にいなかったもんね、
うん、
なのでもう収録うんぬんって言ってらんないぐらいな
感じだった
ので、まあこんな感じになってしまったんですが、まあちょっとこれで学校もお休み入っちゃうので、うん、私の方はちょっと落ち着く予定ではありますので、ちょっとコンスタントに配信ができるように頑張っていきたいなと思います。懲りずにお聞きいただければということで、ライフスタイル、
はい、
ということで本当はね第3週はやっておりまして、まあここ一旦ご紹介すると、ただいま週によって、テーマを変えております、
うん、
第1週が DVD とか映画とか見たもの、
はい、
あとは2週目が自治、3週目が生活スタイル、
はい、
4週目が教育ネタで、5週目が特別枠ということで、まあ、震災絡みのねお話を、またもう少ししたら行くと思うんですが、
はい、
ちょっと今年岩手の方で国体が来年あるので、
うん、
今年がプレ大会の年なんで、それの中継があるのでちょっとその下見に行こうかっていうのがあって、はい、ちょっとそっちが優先になっちゃうんで、例年みたいにのんびり日にちをかけてっていうのができないかもしれないんですが、なんか女川温泉施設ができたんでね、そこは行ってみようみたいな話が出ているので、はい、そんな様子も見ながら、まあ一通りは見てこれればなぁと思ってるんですけど、またそんなのが見れたら第5週の特別枠の方でご紹介したいと思います、はい、ライフスタイルで言うとようやく本復活、
はい、
なかなかやっぱ読めてなかったんですが、はい、ね、やっぱりね電子書籍になって読みやすくなった、
は
い、読みやすくなったっていうのはこうパッと開く機会が増えたって言えばいいのかな。普通の本も買ってるんだけど、まず基本的に明るくなきゃ読めないじゃん。
まあそうです。まあそうです。はい。
なので、あれなんですけど、前にも言ったかもしれないけど、iPhone とか iPad で見るときって暗闇でも読めるのよね。なので、泊まりの撮影が多かったって言いましたが、たまに、
はい、
たまにという、うん、何回かに1回は先生と同じ部屋だったりするんですよ。
はいはい、
そうすると、そこでこう、電気つけて一人で本読んでてみたいなできないので、
はい、
真っ黒になった中、ちょっと10分ぐらいは本読もうかな、みたいな。
すごい、すごいです。
暗がりの中でね、本読んだり。
あ
まあ、本当にこう常に持ってるものだから、うん、ちょっとした時間にこう読むようにまたなりまして。う
ん、
で、あと、あれかな、本、やっぱりだいぶ増えてきてるというか。
あ、そうなんです
か。うん。ほぼ欲しい。この間もね、パソコン関係の、
うん、
言語系の本、
はい、
技術って言えばいいのかな、はい、ちょっと調べたい言語があったので、はい、その本を本屋にわざわざ行って買ってきたんですけど、
はい、
よくよく見たら電子書籍版がしっかりあって
あそのマニュアル系って電子書籍で、うん、見にくくないですか？
確かに iPhone だと、要はそれの場合なんだろうな、その例文みたいなので、
はい、
実際に入力して試してみてみたいなパターンになるから、
はい、
iPhone だとちょっと厳しいかなっていう気はするんだけど、はい、iPad だったら全然いいんじゃないか
な
って
。ああ、なるほど。
逆にこのなんて言うんだろう、例えばプログラムで書いてこういう例文の中の例えばコマンドを検索したら、はい、そのコマンドが載ってるページをバッと行ける検索の
利便性
があるかなっていうね、
はい、
あでもねマニュアルで言えば、うん、iPhone にね今600って、
はい、
これ番組違うんだった仕事で使うストロボね、
はい、
クリップオンストロボの、600っていう機種使ってるんですが、はい、それのマニュアルキャノンのからダウンロードしてiPhone に入れてあって、うん、で600のやつも入ってるし6も7も入れたかな、
はい、
70とで、なんかのところちょっと見るっていう。まあ、そんなにもう見ることないんだけど。
まあ、そうです、
ね。うん。
いや、なんか、パラパラめくれないのがすごい嫌ですっていう。
ああ。
添削とかでいろんなメーカーのカメラの、
うん。
PDF をダウンロードして、パソコンに入れてあるんですけど、
うん。
やっぱり目的のところを探すのにすごい時間かかって、たりすることがあるんですよね。うん、っていうか扱い慣れてないと、検索すればいいのかもわかんないけど、メーカーによって違うじゃないですか。
PDF の作りにもよるけどね。でも大体メーカーのもののマニュアル系とかだったら検索しちゃえば、
はい、
多分目次見るより早いかもしれない。
あそっか。ね、使い方が。
うん、
紙のものとか全く同じ使い方をして、まず目次を見て、何ページとか
って、スクロールバーってするの。
ページを入力するか、矢印でカチカチにいくっていうことをやってるんです。すごい時間かかってる。
うん、まあ、普通の本だったらね、うん、あれだけど、でもね、小説なんかしても、今、Kindle と iBook と、はい、使ってるんですけど、
はい、
iPhone で読んでたページを閉じて、うん、次の日に iPad で見たらその読んでた途中のページから iPad も開くので、
はい、
すごく便利ですよ。
あ
でめくるのはもうなんか画面をこうめくるようにシュッてやると、
あ
2ページいっちゃうとか、ぐしゃぐしゃっと3ページいっちゃうとか、そういうことがなくて
。
で、一応なんかめくれたっぽい感じのあれもつくので。感触はないですけどね。
うん、
なんか、まあでも本読んでる感じにはなるかな。あれ、うん、電子書籍の方が読む、
はい、
絶対数は多くなったかな。でもね、ついこの2日ぐらい前かな、あれ昨日一昨日、
はい、
Amazon でセールをやっていたんです。
ああ、やってます。
方眼のね、星を継ぐものタダだったんだって
へえ、
失敗したと。
ただそうなんです。ただっていうのはすごい話です。
うん、
あ、それはセールだから特別に。
うん、ゼロ円。今600何歩か。あ、まあ本持ってんだけどね。
うん、
だけど、電子書籍だったらもう一回読めるかな、みたいなね。
そうだ、ね。いや、なんか、電子書籍も表紙はあるんですか？
うん、あったあった。ももさんがね、うん、ゲットしていて、
そう
ね、表紙、Kindle って、さっき僕 Kindle って言いましたけど、はい、iPhone の Kindle のアプリで読んでるんですけど、ももさんは Kindle の、なんだっけ、端末を持っていて、
はいはい、
要は、何でしたっけ、電子インク、表示しちゃえばその後ほぼ電源使わないっていう。あれで読んでて、それは表紙見してもらったし、モノクロだったんですけど、iPhone の方で見たらカラーだった。あ、全く同じ表紙が。
ああ、そうか、デバイスです。
あ、そうそうそうそうそう、
ち
ゃんとカラーの表紙がありましたよ。
いや、なんか表紙ないとすごい表紙抜けって感じが
ちょっとね、おわ、やっぱ電子書籍でも欲しいかもって、ちょっと、
なるほど、
星の三部作は買っちゃうかもしれない勢いで。
そうですか、
うん、
はい。いや、うちは、息子が大学生になったので、
大学生か。
なったので、で、どうしてもスマホにしてほしいという話で、
うん、
まあ、ね、やっぱり、こう、そういういろんな、なんて言うんでしょう、申請とか、あるいは大学、学校からの、こう、いろんな、こう、お知らせとか、
うんうん、
授業の、休校とかそういうのも全部スマホないと困るんだとか言われて、
うん、
したのはいいんだけど、
うん、
最初の時に、金額が
、うん、
通信料とかの金額があまりにもすごくて、
うん、
まあ、多分、すごいたくさん使ってる人から見れば大したことないんだけど、今までがうちはガラケー3台で、
う
ん、だから、そんな、あれじゃなかったんですけど、
うん、
彼だけ一人、固執してました。
まあ、そうだよね。
お前、いい加減にしろとか言って、まあ、それをいかに削らせるかっていうバトルをして。
だってもう、あれでしょ？定額でしょ？
うん、定額だけど、
うん
うん、まあ、定額っていうか、いや、まあ、結局ね、ひたすら、こう、なんかやってるわけです
よ、
ね、
うん。
家にいても、
うん、
電車の中でも。
うん、
で、スマホに使われている状態
って
よくある、
うん。
で、まあそれがもう通信料の、通信のあれで見えるじゃないですか。
うん、
あ、それなんとかしてくれってなる。はい。この間、とうとう、なんでしょう。まあ、電車の中とかでも多分 YouTube とか見てたりとかね、そんな感じらしくて、バーンって行っちゃうから、
うん、
あ、 Wi-Fi 使えるところだったら Wi-Fi 使えばいい、
うん、
いいんだからって言って、
うん、
定額の分を、
うん、
一番ちっちゃいしちゃいました。
なるほど。
でも最初の月はね、
うん、
その Wi-Fi に切り替えるっていうのを本人知らなくて、
うん、
自動的に切り替えたりとか、そういう機能があるらしいんですけど、
うん、
それをしてなかったので、
うん、
一気にその制限を超えていました。
でも、制限くらっても金額は変わらない。
まあ、変わらないんだけどね。
要は、本人が使うスピードが遅くなっちゃうだけの話。
そうなんです。どんだけやってるんだって。
まあ、動画見たら一瞬だもんね。
まあね、どこまであれなのかよくわからないんですけど、いや、授業で動画見ろとか言われるんだとか。
まあ、そう、だってさ、 修学旅行とかでさ、部屋ごとに写真撮るんだけど、まあ普通に全員ちゃんときっちり顔が出てるのが1枚欲しいから、普通に並んだの1枚と、あとは好きな格好していいよっていう話をしながら大体撮るんですよ。そうするとなんかみんな同じ格好するんですよね。こう人差し指立てて、
はい、
横にこう振りながら、
はい、
なんか言ってんですよ。
なん
で、まあいいやと思ってそれ撮るじゃないですか。
うん、
で他の部屋行っても、
ね、
やっぱり同じなんですよ。なんなんそれって言ったら、ユーチューバーのなんとかさんがやってるとか、
ああ、
へえって、もう小学生みんな見てるみたいな。
あ、いや、そうですね。もう息子が中学校の時から何か調べる。何か知ろうと思ったらまず YouTube
に検索するし、ねえ、
恐るべし。
すげえな YouTube とかも言いながら。
そうですね。
なんかこのポッドキャストやり始めてしばらくしてから、その動画みたいな YouTube とか、動画のポッドキャストとかいろいろ言われたこともあるんだけど、うん、やっぱ目取られちゃうのは。ずっと思ってたんだけど、いや、需要あるんだね、とか思ってね。
まあ、いや、あるんじゃないですか。
すげえな、と思って。まあ、よくよく考えたら、もう、この番組でももう言ったかもしれないですけど、去年の暮れぐらいからずっとひたすらフールつけっぱなしでやってたりはするんですけど、
はい、
でも実際ね、じーっとは見てないんですよね、うん。作業しながら横で勝手に流してるみたいな、要は BGV 的な感じでしかやってないんで、うん、でもそういう子たちからするともうなんか真剣にどっぷりずっとそういうのを見てるわけだから、どうなんだろうとか思うよね。
まあね、賢い人はっていうか、まあちゃんとこうね、自制ができてる人はいいのかもしれないけど、できない子は。
いや、難しいと思うよ、そういう環境にあったら、見れちゃう環境だったら、ね。
そうですね。いくらでもね。いや、まあ、ほんと、ちっちゃな子でも、電車の中で、なんていうの、暇つぶしのために見せてたりして。
あ、
しますね。3、4歳とかもっとちっちゃい子もね。
おとなしくさせるために
スマホ
を出してみたいな。
うん。
あ、そうですかね。まあ、なんかね、そのフール見てたりするんだけど、やっぱ、音楽もこの間、Apple Music っていう定額のサービス始めたじゃないですか。それはそれでちょっと今試して聞いてたりして、楽しいっちゃ楽しいんだけど、なんかどうなんだろうな、まあ音楽に関して言えば、まあ生き残りの策というか、まあこれが今の時代の答えなのかなっていう気もするんだけど、要はなんかコンテンツがすごく安売りされちゃってるような気がしなくもないんだよね。逆に言うと、その今までのスタイルのものっていうのはなかなか受け入れられないのかなって気もするし、もうちょっとそこすごく考えさせられるなっていうね。だってフールにしたってさ、こんなながら見しながらやってて1000円で月見放題なわけじゃないですか。もうまあ前から言ってますが、大河ドラマから始まり、ひたすらほぼまあ、24時間とは言わないですけど、仕事してる間中ずっと流しっぱなしにしてるから、ドラマとかその類でも数日で全部見ちゃうもんね。
そうですか。
20何回分のやつとか、漫画だと30分じゃないですか。だけど CM が入ってないから20何分なわけですよ。
あ、そうか。
だから20何話あっても下手したら2日3日で全部最後まで見ちゃうみたいなのもあるんでね。いや、映画とかも日に何本みたいな感じだったり。
じゃあ、ツタヤみたいな DVD とかもこう物理的に貸してっていう、
うん、
減って商売はなり
ますか。いや、確実に減っ ってくんじゃないのかな、うん、もうこんな状態だって、こうなんつったらいいんだろう、いやただね、やっぱりないのもあるんですよ。Apple Music にしても、あ、このあれは、売ってはいるけど、その定額サービスの中では聞けないのね、とか、いうのも結構あって、なんか、この間見たので、渡辺勝美の、
はい、
昔のアルバムで、自分持ってたんだけど、CD を、どっかにやってしまったやつが結構お気に入りだったやつが今ないんですよ、
うん、
で CD をもういいや買おうって思ったんだけど廃盤になったっぽくて、
あらあら
で、CD 屋さんも結構歩いたんですが売ってるとこなくて、でこの間その Apple Music の時、まあ、どんなのが聞けんのかなと思って、うん、iTunes のやつバーっと見たら渡辺和美のやつだけでも結構枚数が出てて、そのまあパンドラっていう CD なんですけど、
はいはい、
売ってるんですよ、
はい、
おあったと思って、あ買えるんだと思って買おうかなと思ったんだけど、ちょっと待ってよと、 Apple Music 始まってんだな、とりあえずそれで聞けばいいかと思って、はい、とりあえず登録してみたんですが、パンドラは定額の方では聞けないんですよ。買えるんだけど、売ってはいるんだけど定額サービスの中では聞けないっていう、ね、だから同じアーティストでも多分レーベルとかの違いとかね、
うん、
そういうので、聞けなかったりもするんですが、結構な数聞けるので、
うん、
この人好きだけど全部持ってなかったなとかいうやつは片っ端から聞いてみようかなとかね、そんなのができてしまうんだけど、
はい、
でもうーん2000円とか払って買ってたことから考えると好きな時に好きなだけ聞けちゃう、これも1000円だったかな、 Apple Music 980円だったかな、まあ、1000円ぐらいで聞き放題なわけですよ、でまあ CD 売れなくなってるって言うじゃないですか、
はい、
でこういうので、まあ、1000円で聞かれた数によってとかでなんか還元があるんだろうけど、うん、こういう生き残り方なのかなっていうね、
うん、
感じはする一方で、うん、2000円とかで買ってたものを1000円でひたすら聞けてしまうっていうのも、うん、どうなんだろうなみたいなね、
うん、
安売りなのか逆に買われないぐらいだったら安くてもみたいなことなのか、うん、どっちがあれなのか分かんないですけど、うん、まあいろいろなんかコンテンツがのあり方みたいなのがちょっと変わってきてるような気がしますね、はい、
で, すねでもアナログレコードもすごく売れたりしてる。
あ、そうなの？
っていう話は。
へ
ぇアナログレコードでっていう。
へぇ
のもあるみたいな。
売れてるって、それは、その、アナログレコードを今、作ってるってこと？
そうですね。
へ
ぇ、まあ、今も使ってます。日本では唯一残っている東洋火星だったので、
うん、
そこはものすごい忙しい。
へぇ、作ってんだ。
作ってます。はい、作ってます。
どんなアーティストを出してるの？
うん、いや、もう、注文あれば全部です。どんな人もっていうか、そこはレコードのを作る会社だから、
うん、
なんて言うんでしょう。個人的なものもあるみたいですね。個人的ってアーティストが。この曲に関しては、
うん、
アナログ版も発売したいとか、そういう話になると、限定何百枚とか何千枚とか、そういう感じにな
る。へぇ、はい、でもそんな話、誰々がレコードアナログで出しましたみたいな聞かないよね。
あー、いや、多分。
出してる人、どうして、
出してる人はいっぱいいると。
へえ、はい、
そう思います、
ね。あ、でもね、その、ツイッターの方で、もうレコードはいっぱい持ってんです。あの、俺がいろいろこう、あげたやつを、
はい、
もうそこら辺は大体レコード持ってんだけど、プレイヤーがなくて、みたいなコメントいただきましたけどね。はい、うん、じゃあ、そんだけ出てるってことは、プレイヤーも出てたりする？
いや、まだ、ちゃんと売ってますし。
売ってる
んだ。まあ、うん、売ってますしね。
まあ、そう、プレイヤー買うかどうかっていう話。
まあ、そうですよね。そう。うん、そうなんだけど。うん、まあ、そう、なんかすごい、その、まあ、CD が逆に少なくなってきてるっていうのもあるのかもしれないんですけど、うん、逆にこういわゆるビニールのあれはすごく作られてますっていう話を、
へ、うん、いや、なんかこう、まあ、この Apple Music がきっかけで、まあ、ちょっと、あ、こんなの懐かしいなで聞いたりとかね、
はい、
あの、あ、この人のこんなアルバム出てたの知らんかったわで聞いたり、またちょっとさっきの本復活したのと同じぐらいで、ちょっとあの音楽も最近復活してる感じなんですが、
はい、
この iTunes がね、まあそのコンテンツ自体の幅が広がってって言えばいいのかな、アーティストも増えてるしアルバムも増えてるしみたいな感じで、
うん、
はあるんですけど、うん、あの、なんていうのかな、ちょっとまだ使いづらい部分もあるんだけど、ちょっと面白いなと思ったのが、あの CD 買ってた時に、
はい、
そのまあ、ジャズつってもあのなんだ、あのボーカルのないジャズ、
はい、
でまあすごく偏ったところを好きで聞いてるんだけど、
うん、
あ、なんか新しいのないかなって言った時に、その好きなアルバムに参加してるアーティスト、
うん、
例えばベースで誰々とかギターで誰々とかってなってて、こう裏見た時に大体そのアーティストが好みのアーティストが並んでたら外れることがないみたいな買い方で買ってたことがあって、うん、
はい、
それに近いことができるよね今 iTunes でも、
なるほど、
うん、なんか、iTunes の場合その参加したアーティストはちょっと見づらいんだけど、
うん、
影響を与えたアーティストとかこう、はい、別で出てきたりとか、あのこのアーティストに近いアーティストこんな人がいますぜみたいな紹介があったりとか、
うん、
なんかそのジャケット見ながら探り探り買ってた感じに近い楽しみ方ができるみたいなね、なそれはちょっと面白いなと思って、
はい、
今やってますけどね、なんかちょっと今回帰しつつある感じでその本もそうなんだけど、音楽もちょっと昔の聞いてみたり、そういうなんか新たなものを探すのに、あ、こんな風に CD 屋さんとか、まあ、中古レコード屋さんなんかもそうだけど、あ、こんな風にしてさ新しいのを開拓してた気もするなみたいな、ちょっと、
はい、
回帰しながらなんか新しいあれでやってるみたいな、ちょっと面白い感じになってますけどね、
はい、
またちょっとこんな、本にしろ音楽しろ、気に入ったものを見つけられたらご紹介したいなと思います、はい、ライフスタイル、まあ、いろいろ、ご紹介の幅が広いテーマになりますが、
はい、
なんか楽しいものをご紹介できればと思っておりますので、また次回も楽しみにしてくださいということでお届けしました。ただいまお相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週、
はい。